ません、ガンポパの司法、タッポの司法というものの説明に入ります。これのまず第一番目は、その心が法に向かうように家事してくださいというものです。で、このここで言いますその法というのはその何かというものなんですけれども、法にはその消防と呼ばれるものと、またその一切の法、一切諸法というこの世俗的な法というものも全て含まれています。で、その我々の体というものはもうすでにこの存在しています。で、そしてそこからその苦しみや楽というものを味わっているんですけれども、その楽、その幸せを達成するその方便という方便に、まあ、努めていかなければならないわけです。ですね、その苦しみをそのなくすためにですね、今我々は存在しているんですけれども、その中でその幸せを常時苦しみから脱するためにその法というものが必要なわけです。で、その世俗的にその存在しているその全ての法というのが、全てがその不浄というわけではありません。その暑さや寒さ、飢えや渇き、まあ、浄や不浄というものがあります。そういう中でその幸せを感じたり幸せではなかったりといろいろなものを感じるんですけれども、まあ、こういう幸せが、まあ、苦しみに変わるということもあるわけです。ではその消防をなぜその学ぶことが必要なのかといいますと、その我々が過去世から積んできた業で、業によってその結果を受けている、その原因をその理解し、それを理解することによって実践すれば、その来世にその良い幸せを享受することができる。そしてそのそれがもし反対に分からなければですね、一時的な幸せ、一時的な快楽を求めて、その将来先のことを変え見るということができません。そしてそのことによって結局執着や煩悩に流されて、その来世来世にまた生まれ変わって、その輪廻をその繰り返してしまうことになります。ですので、まずはその法を法とすると。で、そのためにはどうすればよいのかと言いますと、その無我というものを理解する。そしてそれによってその究極的なその幸せを達成していきます。そのようにその消防によってその苦しみをなくしていくということが大切なんですけれども、その消防というの法というものは、その日々の行いというものと、その聖なる教え、その法というものを、まあ、その同時にその行っていかなければいけません。で、その輪廻の苦しみというのは、その前世にその業を積んだ結果としてそれが生じていくわけです。で、サキャパンディターの言葉の中にも、そのもしあなたがその日々の行いをその実践するならば、その消防の道は遠くないというふうに、言われています。ですので、その日々の行いというものと、その法というものをこの近くですね、一緒にその運んでいくということが非常に大切です。で、それこそがその実践をしていくその方法というものです。で、例えばですね、そのある人は、その私にはその苦しみが生じていないので大丈夫だという人がいるかもしれないんですけども、そう考えるのはその間違いです。その我々はその悪い行いというものをその積んできていますので、その業の結果というものは、その生まれ変わり生まれ変わりを繰り返しながら、まあ、そのいつかその報いというもの、その結果というものを必ず味わわなければありません。その業の蒔いた種というものをそのなくす方法というものはありません。ですので、その苦しみをなくすためのその方便というものを、その私たちは行わなければならないんですけれども、その今私たちはその法というものを実践する際に、そのまずその因果の法というものをまずはその理解するということが必要です。で、そしてその因果の法というものを知ることによって、その自分だけという心をその断じていくということが可能になってきます。で、その業の法を正しく、因果の法というものをなくすこと、 その因果の法というもの、そのカルマの業というものをその信じることによって、まあ、自然にですね、その心というものがその勝負法の方にその心がその向かっていくわけです。で、そのいろいろなその条件、業を積んだそういうものの結果としてその苦しみが生じていくということをそのまずはその理解することが必要です。で、そのようにする、因果の方を信じることによってその自分自身がその瞑想を実践していこうというふうなその動機というものもその自然に生まれてきます。ですのでその因果の方というものをその理解してその苦しみがどこにあるのか、どうしたらその、生じてくるのかということを理解する。で私たちはその皆誰でもですね、そのあの悪業を積んだその結果として今苦しんでいるわけです。で、前世何を行ったかによっていろいろなさまざまなですね、病気であったりですね、痛みであったり、さまざまな結果を受けるわけです。で、いろんな敵と会ったり、害する人と会ったり、また反対にその執着する愛するような人と出会うことによってそこからまた苦しみというものも生まれてくるんですけれども、それはそのいろいろなあの積んできた条件によってそういう結果が受けているわけです。で、ある人はですね、そういう苦しみというのがその黒魔術とかそういう魔術というんですかね、そういうのをかけられたから、何か誰かがあるから、それを、すいません。その、何かその、呪術なり、何かでそういうものを取り除くことができるというふうに言う人がいますが、それは間違いです。今何かその苦しみ、何かが起こっているというのは、自分自身がですね、その過去世に起こした結果ですので、それは自分の積んだ業の結果なわけです。何かその、他の条件からそういうものが生じてきたというわけではありません。ですので、その我々はその世俗の行いというものをそのまずその法と一緒に進めていくということが必要です。で、その我々のですね、その日々の行いというものは、言うならばその花がこの、もう目をその開いている花の状態、花がこういう色を持ってですね、花を開いている状態です。で、そのようになったその原因というのはその過去世にどのようなことを行ったか、そういうその種によって今のこの花が実際にこういう形としてその出てきているわけです。ですので、そのようなその因果の方というものをその信じることによって、自然とその我々のその自然日々の行いというのもその方にその向かっていく。ですので、そのここいくらですね、いろいろなその実践修行を行っても、その因果の方を信じることがなければ、その心がその方に向かうということがありえないわけです。で、これがその卓法の司法の最初のその心が方に向かうようにその家事してくださいの部分に当たります。で、ここで非常に大切なことが、その他の生き物を大切にする、慈しむということです。で、その我々はですね、そのいつも法を実践すると言いながら、その自分自身のことをそのいつも一番に考えているわけです。で、自分自身がそのより良い生を行い、より良い生を生きたい、自分自身が幸せになりたいというふうに考える、その自分だけが、自分自身がというふうに考えるのが、そのまずその間違い の一番の根本なわけです。で、このようにその自分自身のことだけを考えてですね、その法を実践しようとしても、その半分はまあ自分のためになるかもしれないんですけれども、その半分はその結果としてその苦しみを生じさせることになってしまいます。で、その我々はその業を積んでそれを経験すると、その前世で積んだその業の種を、自身がその結果を受けることになるんですけれども、それは何によってかというと、その自分自身の心によってそのような種をまくわけです。その種をまく、その中心はやはりその自分の心なわけです。で、悪業を積んでその悪い種を積んでいくというのは、その結局のところ、その自分自身のその心にかかってくるわけです。で、そのような時にですね、その 結果をその自分自身がそのしんあの受けるんですけれども、思いその時に何か行いをする時に、まずはその思いをその他に対する慈しみと慈悲というものを伴ってその行うということが必要です。でその自分自身のことだけを考えてですね、自分に良くなるようにというふうにあのだけ考えていると、その慈しみというものもその無我というものもその理解することはできないわけです。ですので、そのまずはその他の生き物、他の生き物たちをその利益しようというふうに考えることによって、その仏の種子、仏となるその種をその自分自身の中にその積んでいくということができるわけです。で、で結局のところ そういうふうにその他をですね利益しようというふうに考えることによって、まあ、その他者に対する利益も達成されますし、その自分自身 その利益というものも、まあ、その付随してですね、その一緒にその達成することができるわけです。ですので、そのまずその間違いの中心というものが、そもそもその自分自身をその中心にするという考え、そこからその苦しみというものがあの生じてくるということをまずは考えることが必要です。で、釈尊はその、8万四川のその方、たくさんの方をその説いたというふうに言われますけれども、それはそのなぜそのほどたくさんの実践する方法、いろいろな教えを説かれたのかといいますと、その衆生の心、その生き物たちの心、いろんな生き物がいるその下心の違いに合わせてそのたくさんの方を説かれたわけです。正乗の教え、大乗の教え、正門独学の教えというふうに、そのたくさん その教えを説かれているわけです。ですがそれらは全てその他の生き物をその利益するためにですね、そういうたくさんの方を説かれたわけです。でその私たちはその少しずつ少しずつですね、その自分が中心だという考え方をそのなくしていくということがまず重要です。で例えばその生者、成就者と呼ばれる人たちは、そのどこに行ってもその友人、いろんなその周りに仲間がたくさんいます。それはその世俗の中でもそういうその周りにその自然とその 人がこう集まってくるわけです。でそのようになるのはやはりその心でその自分自身がというものを自分自身だけが良ければというのを断じて、そして実践していくということが必要なわけです。そしてそこからその知恵というものも生まれてくるわけです。で仏という言葉とその衆生というもの言葉がありますが、これは本来不二である仏と衆生はその異ならない、本来的にはその同じであるというふうに説かれています。ですがその衆生たち生き物というものはその無明の中にいる、その本当のことが理解できないためにその無明の中でその苦しんでいるだけなんです。ですがその我々の心がその仏と衆生というものをその別々に考えて捉えてしまっているわけです。そしてその一時的にその自分のことだけを考えて、その一時的なその幸せだけをこう求めるということにその我々は非常にその慣れてしまっているわけです。ですのでその自分だけというふうにその考えていますと、まあ、その周りの友人たちも必然とこう離れていてですね、その他の、自分のことだけを考えてその友人をその利用しようとかですね、自分のためだけを考えていると、結局のところその周りに人がいなくなって、で自分自身が最終的にその苦しみを味わうという結果になります。ですのでその自分だけ大切という考えからまずはその離れることが必要です。ですので自分だけという考えを持っている限りにおいては、まあ、その自然とですねそこに幸せというものは生じてこないわけです。その人がその豊かであるか、その位が高いとか低いかとかということに関わらずですね、その自分を中心的に考えている限りにおいては、まあ、どのような行いをしてもどこに行ってもいろんな苦しみを味わわなければならないわけです。 で反対にその勝者と呼ばれる人たちはその自分という考えを断じてそのまあ他の生き物他を利益しようという考えをその中心に持っておられますので、その自然とですねその世俗的に見てもその周りにその友人とかその仲間がたくさん出てきて、でその法の面でもですねその一緒に行う人たちがまあ増えてくるわけです。でこのようにですね良い行い自分を中心ではなくその他のためにその利益しようというその愛ですね、慈しみというものをその持つことによって、でそこからその知恵というものが生じてきます。で少しのですねその慈しみというものを持ったとしても、たとえそれだけであっても、まあ、その一時的な幸せで、またその例えばその周りのですねその友人やその家族の中のそのパートナーとかですね、そういう人たちのその関係というものもうまく運ぶということが可能です。で一方でその自分だけという考えを持つと、そういう他の人との関係というのがですねその長く続かず、1ヶ月2ヶ月だけ短い期間でしか一緒にいることができずに、まあ、結果としてその別れてしまうということがあるわけです。ですのでそのようにシャクソンはですねその八万四千のそのたくさんの法というものを説かれました。たくさんの教えがあるんですけれども、その中心としてはその慈しみ愛を持つと、でそこからその慈悲の心が芽生えてくる、そしてその行いがその全てその法にその変わっていくということが教えとして説かれているわけです。ですのでその愛、慈しみ、慈悲というものを持つことによってですね、その法というものはまあ自然とそれは成就されていくわけです。ですがその普段ですねその法を行おうと思ってもなかなかできないな、実践することが難しいなというふうに思われるかもしれないんですけれども、その心にその慈しみ慈悲の思いを持つことによって、その 法というものはですねもうすでにその心の中でこう達成されているわけです。ですのでその慈しみを持ちながらですね、その慈しみのその心を持ちながらその持つことによってそのどのような行いをしたとしても、まあ、根性でも利益が生まれてきますし、その究極的にはその長いスパンでですねその来世にその利益をして利益が生じてくるわけです。ですのでそのまずはその慈しみ愛そして慈悲というものを持つ、でそしてそれによってその自分自身の利益というものも達成され、自分自身も幸せとなり、またそしてその大切になる、そしてそこからその方に自然とその向かっていくということが可能になります。その心を変える方法というものにその努めていかなければならないんですけれども、その心を変えるための方面道というものはそのたくさん非常にたくさん説かれています。その中でも特にですねそのゲルク派の中にそのたくさんのその道というものが説かれています。でそこの中にゲルク派の教えの中ではですね同志大ラムリムというものが広く説かれて、そのいろいろなその方法が説かれているわけです。でそれらの教えというのはどれも非常に重要な教えです。でその中でそのまず一番最初にその理解するすべきことは、まずこの人身の得難さというものです。その人の体、私たちのこの体というものが非常に得難い、で得難いものであり、同時にその我々はいつか必ず死んでしまうわけです。ですのでその無常、この体というものがその無常であるということをそのまず一番最初にその理解するということが非常に大切です。でその法を実践し、その種をその心に植えてるというその因果の法というものをですね それをその理解すると、でその煩悩というものを断じていくんですけども、その仏になるのはその仏になることは無理、自分のためだけに考えるのはすいません、その仏になるのが無理だというのを考えるのではなく、その自分またそれをその自分のためだけにというのでは考えるのではなくてですね、実践していくことが必要です。 でその今ですね、私たちはそのいろいろな行い、日々の行いというのを行っているんですけれども、それを見ると、まあ、その煩悩にこう苛まれて、あの無明の中で行っていることが、まあ、ほぼ 100% と、でそういうその 100% そういうことをしていると、まあ、来世もその畜生であるなり、その苦しい境涯にその生じてくるということが、あの、まあ、まずその決まってきます。でその私たちはですね、昼夜を問わず朝昼、あの忙しくこう働き回っているわけです。その車に乗ったりとかしてですね、いろんなところにいて、あの忙しく動き回っているんですけれども、まあ、その虫とかですね、その他の生き物たちも日々その忙しくこう動き回っているということは同じなわけです。ではその私たち人間とその虫というものが何が違うのかと言いますと、それはそのこれまでの行ってきた業とその徳というものの違いから、こういう人に生まれたり、その虫に生まれたりというその違いが出てくるわけです。ですので、まずその心でですね、その業を積んでその福徳を積まないと、そのまあその長い間ですね、その苦しい境涯に生まれる、で苦しみを味わってしまうということが、あるわけです。ですので、まずはその因果の方というものをその理解する、正しく理解するということがまず大切です。でその我々生き物はですね、必ず死にます。誰でもそれの死を免れることのできるものはいない。ですので無常なわけです。でですので、その無常ということを理解して、まあ、あの少しでも良いことをする。で、ですがその私たちはその日々の生活の中ですね、その罪、悪い行いを行ってあのしまっているわけです。ですね、その際にその悪い行いをしたことをその懺悔するということがあの必要になってくるわけです。まずもってこの懺悔するということがなければ、その蚊としてですね、仏となることはなりえません。ですので、そのまずその罪を清めるということはあの非常に大切です。ね、我々はその無常ですので、いつかその必ず亡くなってしまうんですけれども、その私たちが亡くなるときにはですね、その全ての周りの人たち、友人であるなり、家族であるなり、そのパートナーであるなり、そういう人たちはあの連れて行くことができないわけですね。そういう人たちがいてもその役に立たないんです。ではじゃあ何が役に立つのかというと、その慈しみの心、慈悲の心というものがだけがその役に立つと。でそういうことを理解した上で、その法を実践していくということが大切なわけです。で今我々はその日々さまざまな行い、その身体的な行為と言葉で積む行為、心の行いというものをまあ行っているわけなんですけれども、その心でですね、その来世のために何が大切なのかと言いますと、その慈悲、慈しみの心と、あの利他の心ですね。でこれはその宝に例えられるんですけれども、これがその非常に大切です。でその我々はその日々ですね、いろいろな仕事、あの日常のことに苛まれまして、その中でですね、その自分と他、自他を交換して考えたり、そう自分と他は平等であるというふうにその考えるのはですね、なかなか難しいわけです。その我習を持ってますので、自分を一番に しがちなわけですね。ですけれども、あの こういうですね、なるべくその自分と他をその平等に考える、そしてその他の人にですね、嘘をつかない、正直にあるということを、なんとかですね、できる限りで実践しようとすると。で、そういうふうに、あの、日々の行いを変えていくことによって、それで自然にその法に向かっていく、心もその正しい法、正法をその実践していくわけです。で、軸天スムゴンの言葉に、その、業が、熟すというのは、その心に何をその考えたか、何を行ったかということによっているというふうに説かれています。でその来世ですね、我々この根性の後、来世にどこに生まれるかというのは、その自分、今の自分の心を見ればわかるというふうに言われています。もしその心の中にその煩悩ばかりを持ってですね、怒りとかそういう煩悩を多く持つと、まあ、来世はその悪種、悪い境涯にその生まれ変わってしまうわけです。ですので、あの少しでもその利益になるようなことをですね、あのできる限りたくさん行っていくということが大切なわけです。でその中で 宝のようなその菩提心というふうに説かれていますけれども、その菩提心というのはですね、その宝と同じようにその非常にその貴重なものなわけです。で、そのような宝を自分はその今持っているだろうかと、持っているかなと、じゃあ持っていないと、じゃあ持っていないんだったらその宝を得るためのですね、その宝を手に入れるためのその道というものを実際にその実践していくことが必要なわけです。で、その実践をですね、あの心くじけるのではなくて、こう一生懸命にですね、その道にその努めていく、励んでいくということが必要なわけです。で、そのいろいろな実践、法のための道というものが説かれているわけです。あの一般にその仏教では三条というものが説かれるというふうに言いますけれども、それをまとめますと、中心としてはその心にその慈しみやその愛、慈悲というものを持つということがその一番大切なわけです。自分はそのようにその生き物たちはその自分自身を益する楽にするものは何か と考えたときに、それはその心に慈しみを持つと、慈悲を持つことだということをまずは知ることが必要なわけです。で、そしてもしですね、反対に何かこの自分自身に悪いものが来たときには、それに耐えるということが必要です。例えばその自分を誰かが攻撃してきたりとかですね、何か悪いことをされたとしても、それに対して耐える忍耐を、忍肉を持つということが大切です。で、これは何かと言いますと、何か今この私自分自身がその害、悪いことを受けているのは、なぜこういうのが受けたのかというのをまずは考える必要があります。で、これらはその前世においてですね、自分自身が悪い行いを行ったことの結果を受けているわけなんです。その私自身がその根本の煩悩によって、自分自身のことだけを考えて他の生き物を害してきた、傷つけてきた結果として、今この根性でこの苦しみというものを得ているわけなんです。ですので、その一時的な幸せ、その究極的な幸せ、来世に続くような幸せというものの得るためにはですね、その自分をその中心にするという考えを捨てて、その他の生き物に対してを考え、その心に愛を持ち、その慈悲を持つということが、大切だということをまず知る、それが一番重要なことです。で、今私の時計はその12時を指しているんですけれども、そのドルジェリンポチェの時計は12時半になったようですので、ここで終わりたいと思います。